はい、12月6日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
劇団音声金城ゲート
私の名前はモンブラン武藤
ぶちかましてくるのやめてもらっていいですか。いきなり
なんか懐かしいものまねしたけ
ど懐かしいねもの
ま
ね法。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、本日は、武藤さんをお迎えして、はい、そして金城理恵さんが久々の復活ということで、いや寂しかったですよ。もう本当いろんなね、マングースもその間ちょっとお休みいただいてまして、理恵さんもいなかったのでヤンビーとやったり、でヤンビー先週ゲストで出てくれたんですけど、たまたま見学でリップサービスの深夜さんが見に来てくれまして、そうでまあゲストでちょっとの間そう出ていただくということで、まあ、出てもらって、はい、でまあ深夜さんが帰ったなと思ったら、ラジオ沖縄の、そう前城さんにそう出ていただきましてでヤンビーほぼ喋ってないですね。一応バイト早上がりしてきたみたいなんですけどはい、ほぼ喋ることなく、まあ
う
ん、それ終わったなと思ったらこの武藤さんがちょっと飛び込みで
ちょっと、ね、
そう遊びに来てくださいまして、もうちょっとねヤンビーフラストレーションだけ溜まって
そうそうそうそう、ちょっと怒られたもん本当に、
ね、次の代打の時は考えますということで、はい、そう、まあ、言われましたけどね、まあ、でもヤンビーも、ね、楽しく盛り上げていただきまして、
はい、
さあリエさんはこのどんくらいですか、 2、3週間、
2、3週間ちょっと
そうお休みしてましたけど、はい、この大丈夫ですかもう今。
あ、一応、はい、
楽しんでますか。
楽しんでます
か。さあという、ね、感じでね、
はい、
まあ、ちょっと今日はあいにくの雨模様、
雨ですね、
雨ですね、さあね、何がありましたか最近は。
最近は何がありましたか。
まあ、那覇マラソンなどね、
そうそう
ありましたけど、那覇マラソンは
僕那覇マラソンは過去4度出て、
4
度とも、うん、中間地点でリタイアしてるんですよ。
あら、これリタイアっていうのは走れない、もうそれ以上、
後ろから来るこの締め切りにもうやられるっていう、
は
い
は
い
は
い、
あ
で バス乗って帰るみたいな。
なるほどね。
そう、
ずっとハーフマラソンしてるんだ。
うそう、ずっと大体もう24、5キロ地点ぐらいではもう回収されて、
はい、
ダメなんですよね。
だってなんか地点が何個かあるってことです。
そう
ですよね。
まあ、地点過ぎてもその後に
後ろから追いかけてくる、
時間が迫ってくるから、で後ろから来てそれに捕まるっていうか、もうそこに乗っちゃうみたいな、
終わりですよ、
終わりですように。
嫌だなそれ。
大変なの那覇マラソン、もう出走までも時間かかるから。
そう
はいはいはいはい、なんかまああれですよね、このなんていうんですか、最初にスタートした人がいて、うん、まあ、ずっと後ろに並んでて、
うん、
まだスタートしてないのに30分ぐらいかけて そこまで行って、
そう
なんです
よ。ブロックごとにあれって分かれてるんですか。
分かれてる、
なんかこう A ブロック、
うん、
B ブロック、
A から多分 H ぐらい
までかな。結構多いよ。
このなんていうの、みんなエントリーするときになんか去年は何秒台、うん、何時間台で走りましたって申告するから、それでもう ABCD って決まっちゃうんだよ。
あ、そうなんだ。じゃあ完走してない人はちょっと後ろに行かされるとか。
もうほとんど後ろ、うん、
めっちゃ後ろ、
めっちゃ後ろ
で、まあ要は本当にちょっと本格的にマラソン走ってる人たちが前にいるみたいな、
うん、
そう
か
ー。ならもう大体ね2時間半ぐらいでね最初の人とかが入ってくるから、
はい、
うん、
みんな A だよ、 A グループA グループの人たちばっかり。
あー、
うん、そう
なるほど。で、うん、そっからまあちょっとずつで最後の人がスタートしてからこの頭切りみたいなのがあるってことですか。
なんかこの時間があるんだと思う。半分3時間で、
このまあここまでいかなかったら
ここまでとか足切りみたいのがあって。
でもこれって A グループなのか B グループなのかとか分かるんですかね。
いや、分かる分かる、チップがついてるんだよね、ゼッケンに。
あ、なんか言ってたな、これ理恵さんが陰謀論だと俺は思ってるけど、
知らないの。
やっぱり当たり前なんですか。
マイクロチップ制度知らないの。
何ですかマイクロチップ制度って。
信じるか信じないか信じないの。
いやちょっと待って、あ、そういう話、体内に埋め込むみたいな話ですか。
いや、もう体内に限りなく近いわけ、でもゼッケンのこの
あ
っちに入ってるから、
うん、
ね、なんかこの去年もこの話で、まあ、リエさんから初めてこの IC チップの話聞いて、うん、俺嘘かなと思ってたけど、うん、なんか家に途中で帰っちゃう人がいるみたいな。
あー、いると思う。
そうで、そのままゼッケン持って帰って、うん、そう IC チップで場所分かってますよみたいな。
あ、だそうだね。
そうみたいなのもなんかね言ったりしてましたけど。
確かに。
でももうね ちゃんと返さないといけないからね、あの途中でリタイアしようが、
何そう、なんかあれですよね、袋かなんかに入れて送るみたいな、そ
う
でした？ない
や違うよ、うん、あの一応走った人は、
はい、
あのこのゴール地点で返すんだよね、返す場所があるから、
なんか入れますよね、ボックスみたいのに、
うんうんうん、あの映画館で立体のメガネ見た後に
そう
入れるみたいな場所があるってことですか、
絶妙な例え今の、
いい例え、
素晴らしい、
ありがとうございます、めっちゃ評価してくれるみたいな場所があって、うん、そこに入れるみたいな、うんうんうん、あれいくらぐらいかけてるんですかね、 IC チップに、
いやだからでもだからそれ入れてるから去年からぐんと
参加費が
高くなって、う
ん、いくらぐらいなんですか参加費って、
1万ぐらいはしますよね、前は最初本当に初期の頃は5000円ぐらい
ぐらいでしたよね、
グググですね、
完走できなくてもいいやって思えるぐらいの額だったのが、
あのせめてあれですね、じゃあ、うん、元さんこのハーフマラソン走ったんだったら半分返してほしいですね、
半分返してほしいとかはないけど、
ちょっとその距離に応じて完走したら
完走のメダルを半分だけでいいから欲しいとかはあるよ
そっち、まあ、お金はねその最初に参加しますと言ったんだから、
お金はいいんだけどメダルね、せめてね、確かに
あのハーフ用のこの半分の半月 の、
ね、ギザギザになってあの
割れて
る、もう一人と合わせれば一緒に
いい、そんなのそんな機能いらないでしょあなたの持ってるのと合わせたら2つで1個になるよみたいな、でもなんかちょっと欲しいですね、そのーハーフなりのものは欲しいですけどね、え、ま、リエさんは那覇マラソンとか参加は、
参加はしない、あの応援だけ、
あれってなんかその IC チップで、うん、その例えばですけど、うん、まあ、ゼッケン番号、うん、じゃあ武藤さん2000番だとしたら2000番って打ったら、はいはい、どこ走ってるって分かるような機能とかないんですかね、
う
ん、
あ
これあったらすごく便利だ
と思います、ね、あのこの那覇マラソン、マラソン全国のマラソン、うん、
全国の、はい、
全国のマラソンが大会があるときに、あのこのゼッケン何番何番の人はあの今どこにいるとかっていうのも調べられるサイトはありますよ、スポロクっていうなんかサイトがあって、私は今年、あ去年もだけど今年も旦那が今どこ走ってるかっていうのは、はそれで見てました、見てて、
じゃあ
で迎えに行ったりとか、
じゃあマラソン行くって言って、うん、あのなんかもし女の人の家とか行ってたらすぐあんたなんでマラソン行くって言ったのにここの家に、まあ、ゼッケンつけながら行ってる時点でおかしいですけど
ねおかしいでしょ、
おかしいけどね、すぐ浮気なんてバレちゃうような、ずっとつけさせてたんじゃないですかあの職場行くときもあんた中にゼッケンつけていきなさいよっつって
だから それがもうマイクロチップだわ
そうかそうか、今そういうのがあるのか、のそもそも別にそのゼッケンじゃなくてもいいのか、
ゼッケンじゃなくて
ね、そう携帯でもね、その GPS 機能みたいなのもあるから、うん、そういうのができるってことですね、
これにもう何キロ地点で今何時間何分では
い、はい、
あの通過したからゴールまではだいたい予想は何時間くらいだろうとかっていうのも全部出てくる、
すごい
AI みたいなのが計算して、まあまあ平均タイムで割って残りの距離との兼ね合いで、すごいな、どんだけ発達してるんですか、ちょっと
アザス、
いやアザスじゃない、別に開発者じゃないでしょ、
アザス、
なんでその雰囲気で喋れるのか分かんないけどね、まあそのマラソン的な、俺まだ走ったことないですよ、そのフルマラソンは、ハーフマラソンを、うん、まあ、学生時代、うん、鹿児島の時に、うん、なんか菜の花マラソンみたいなのがあったんで、それには参加したけど、うん、それでもきつかったな、
まあハーフはね、うん、まあ頑張れるけど、
そうなんですよね、しかもーハーフだったら、まあもうちょっと見えてるじゃないですか、もうスタートした時点でちょっと見えてるけど、42.195 キロ、うん、走れるかな、
ハーフ行ってもまだ同じ距離あるから、
しんどいですよね、
しんどいよ、正直しんどいよ、
あれ堂本剛みたいな
ドームト
ゥー、堂本兄弟の時の挿入歌いらんから
これ、ね、歌う方はできないの、あの堂本剛のもの歌真似する
人、ドンスダハーハ
ーハーいやなんかこの耳だけで聞いてるとちょイラッてするな、なんかなんか今顔見てるからなんか面白いけど、うん、腹立つな、なんか
ごめんなさ
いあの癖あるけどね、野本剛さんは
結構真似する人多いよね、
多いですよね、僕はその真似してる人の真似
してるからね、あんま恥ずかしいことやってないオリジナルみたいなやってるんですからね、まあそういう感じで那覇マラソンで、はい、まあ、僕ちょっとお仕事上バーやってまして、
はい、
まあ、那覇マラソン走って完走した方、まあ、もしくは出場した方に、うんうん、まあ、なんですかその日はもうちょっとねぎらいも含めて、うん、まあ、ちょっとオフしますよと、うんうん、寂しますよというのをやってたんですけど、結構ね来てくれまして、で 完走したって人が意外と多くて、うん、でその中に、まあ、常連のお母さんがいまして、まあ、常連でよく来てくれるこのお母さん、
はい、
でまあ、そのお母さんもちょくちょく来てはくれるんですよ。そのお母さんが実は超マラソン好きで、で、あの今回も、まあ、完走したよと、うん、で、まあ、他にもその最初に完走してた子で、うん、あの20代の子たちが実は僕完走してきたんですよみたいな、
うん、
どんくらいだったのさ6時間ぐらいでしたみたいな、
はいはいはいはい、
足切りギリギリだったけど、ね、あのそこまで計算して走りましたと、じゃないと持たないか から途中もちょっと歩きつつ、うん、6時間で間に合うに走りましたみたいな、
ペース配分しながらね、
配分 しながら走りましたみたいな子たちが結構いたんですけど、うん、その、まあ、お母さんはあれでしたね、4時間
この
そう何分台で走って、まあ、4時間40分とかで走って、うん、でも那覇マラソンちょっとあのあれあったじゃないですか、休憩期間というか、
うんうんうん、
だから最近走ってなかったからタイム落ちたんだよねって言って、
これで
そう、もともともっと早かったって言って、で、あ、マラソン好きなんですねって言ったら、そうなのよ、今回の那覇マラソンで、うん、そのマラソンの完走が41回目なのよって言って、
うん、
すごい、那覇マラソンで、あの沖縄マラソン、
うん、沖縄マラソンもあるよね、
あるじゃないですか、うん、もう走ってると、
うん、
そうめっちゃ参加して、でその時飲みに来てくれたのも、あの今回の那覇マラソンの服、
あの T シャツ、
ね、そう T シャツじゃなくて、あの昔の歴代の重さみたい
な、すごいね、
そうだからなんかあの
レトロな、
そうあの部活のすごい昔の OB OG 来たみたいな、
すごい、ね、
そうなんか監督時代のあの何連覇しましたよみたいなの着てきてたから、うわかっこいいみたいになって、
あすごい、
そうで、まあ、あのちょっと内地に行ったりしてマラソンも走ったりする時もあるみたいな、う
ん、へえ、
やっぱ沖縄のマラソンはきついねと、
あ
そう、やっぱ、ね、そんな沖縄出身の方なんですけど、やっぱその気温がまず、
そうね、
であの那覇マラソンの日もちょっと気温高くなったじゃないですか、
そう那覇マラソンの時大体なんか上がるんだよね、うん、
あれ なんなんですかねそれって、で、まあ、それでやっぱ気温高くて、
うん、
もうその20度越したりするとやっぱきついと、
うん、
で東京とかだとやっぱその気温下がってるんで走りやすい、
う
ん、プラスやっぱこの高低差が、
あ平坦というかね、
そう相当きついっていうことで、あまあね、この那覇マラソン走るのがやっぱちょっと醍醐味だみたいな、
うん、
そうところもあるよみたいなのがありましたね、
うん、
さあということでツイキャスもね皆さん来てくれてますね、
はいはい、ありがとうございます。
まずリナーママさんですね、こんばんはということで、
こんばんは、
北海道から聞いてくれてる、
ありがとうございます、
さん、ね、いやなんか爽やかだな爽やかだね。さあ、おそらさん来てくれてますね、こんにちは、リエ様、モン様、アシスタントのチョメ様ということで、アシスタントじゃないの、
になったの、
いやアシスタントだとしたらアシスタントだけめちゃくちゃちゃんと出てますからね休みなく出てますからねえ、続きましておそらさんから、ピザのハーフは完走できるけどなということで、
あうまいこと言いますね
いやうまいこと言ってないけ
ど
別に完走って言わない方がいいんじゃないのかな、それだったらね、まあハーフアンダーハーフのハーフまではいけますよみたいな、
はいはいはいはい、
ピザのね、さあ、いやいや、あんまりフォローがないんだな。うまいこと言いますな、の後にもう一つ欲しいな、なんかな。
あ、オッケーオッケー。
さあ、4時間台はやっぱ早いですね、というのが来てますね。う
ん、
さあ、
はい、
こちら、円楽さん来てくれてます。
円
楽
さん。
蝶がつくほどのマラソン好きって怖いなと。部屋にマラソンを飾ってるとか、マラソンのタトゥーを入れてるレベルじゃないと、超マラソン好きとは言えんよ、こんにちはということで、
いや、まあ、怖いな。
怖いな、別にそう、結構走ってるだけで超マラソン好きでいいですよね。
マラソンのタトゥーって何なの？
そうそう、何なの、それ。まあ、なんか、まあ、俺が超マラソン好きと言ってしまったからね、ハードル上げすぎだよと言ってんのか分かんないけど、言うでしょ、超マラソン好きぐらいは。これでね、なんか、ハイパーウルトラとか言ってたら、タトゥー入ってて。
ハイパーウルトラおかしい。
ハイパーウルトラスペシャルみたいなのやつなら分かりますけどね。あさあ、ちなみに10キロ1時間は早い、うん、1キロ4分台だよねということで、
早、
うんうん、相当早いですよね、
う
ん、
と思う、
うん、普通に1キロ4分で走るのもしんどいですからね、
うん、
さあさあ、あとはですね、那覇マラソンのきついのは亀攻撃があるのかなみたいな、
あでもそれがなんか楽しいって聞くよ、なんていうか他の県外からいらっしゃった方はこんなに楽しいマラソンあるのみたいな、
で
声援がすごいから、はいはい、
ああ、うん、声援もすごいし、なんか面白格好してる人も多い、
うん、
なんか印象というか、
うん、
フリーザの格好をしたり、
あピッコロの
ピッコロの格好をした方走ったりとか、
そうですね、
ま、守る
君、宮古島守る君も多いし、なんか、うん、恐竜のその着ぐるみみたいな、
うん、
で
ああ
の
はいはい、
それこそあったじゃないですか、あの教え子がやってた恐竜なんかなんとかみたいな、
ティラノサウルス、
そうティラノサウルスレースみたいなのを歩きながら走ったりしてる人とか、
それは完走できたんですか、そのティラノサウルス。
ああいうコスプレをやる人ほどプロみたいで、
ガチ勢なんですよ。
ガチ勢だから完全に、うん、なんていうの、
完走ただ走るだけじゃ面白くないから、うん、これで走って、まあ、ちょっと話題になろうみたいな。
すご
い。なんかね、女性の方でサンタクロースの格好をしながらでカバン持って、はい、でまあ、途中で声援、ね、はい、応援してくれる子供たちに配るって、はい、このプレゼントも
持ちながら、
うん、持ってる女性もいた。
いや、感動以外にお菓子も与えてるんだ。
いや、そうそうそう。あんまうまくないな。いいこと言おうとして、そんなにいいこと言えてないからな。まあね、そう、なんかそういうなんか特別なの多いとか、あとはやっぱなんかよく聞くのはこのやっぱ飲み屋関係の人も出てる人多いじゃないですか。だからなんかあのエンドにお酒置いてるとか。
うわ、もうこれ
だからあの
どうなんだろう、
なんですかね、給水ポイントみたいな、あの敵のポイントがあるとか。
あると、
そう、あると
色ついてないお酒とかだったらもう分からない
よね。そう、分からないですよね。お水かなと思って飲んだらレモンサワーだったみたいなのも
すご
いあるんじゃないですか。まあ、でも逆にちょっと飲んでるぐらいの方がテンション上がったりするんですから。
走れないんじゃない。
血流がこう巡り巡って大変なことになりそうだけど
とかね、この汗めっちゃかくから塩分なくなるっていうのに、うん、酒飲んだらさらに、
さらにね、
ちょっと危なくなる可能性はありますけどね。さあ、あとはですね、こちらは、お笑い推しコウタくん来てくれてますね。
あ、
こんにちなみなみということで、
こんにちなみなみ、
なみちゃんさん好きですからね。さあ、那覇マラソンあるある、変な衣装の人はめちゃめちゃ速いし完走するよということで、
うん、
これもあるあるですよという感じですね。まあマラソンはね、ちょっと己との勝負なんでね。
そうなんだ、
そうなんだよね。
そう、なかなかね、ちょっと難しいかなと思うところでございますけども、うん、まあこんな感じで普通に喋ってますけど、レイさん、武藤さんとの絡みってどうなんですか。
初絡みですね。
初めまして、
初め
ぐらい。
あ、まあ、僕はでもお見かけは、
まあ、それも、はい、ワウワウ女優なんで、もすいません、あのワウワウにあのすごい出てます。
あ、そうなんだ。
誰とあれコラボしてたの、コラボという
か、あ、 JO1 の与那城翔くんと、
JO1 と一緒に、
JO1
わかります、 JO1、
JO1、 はいはいはい、はい、
そう、あの JO1 と一緒にあのドラマに出てる、
あの JO1、 い
や、わざとらしいな、わざとらしいな。そう、出てるあのワウワウ女優のリエさんなんか、まあ、こっち側は知ってますけどね、やっぱ武藤さんのことはなかなか。
そうですね、最初、事務所とか、
はい、
ここね、ここでパッと見たときに、
ピロンピロンが知人なんかなと、
ピロンピロン知人なんじゃなくて、なんか新人だろうけど、なんかベテラン感がすごく、
そうなんですよね、だから多分、
なんなんだろう、これ、
相当ね、難しいと思います、しかも他事務所の方がね、一番難しいんじゃないかな、武藤さんがこの、例えばですけど、
うん、
行動ライブみたいなのに出たときに、うん、他事務所の方が、あれ見たことないけど超ベテランなのかなみたいな。
そうなんだよ、戸惑うんだよ
ね。まあ、もしかしたらそう、ね、こっちで活躍してて、うん、一回内地に行って帰ってきた方なのかなぐらいの。
なるほど、いやいや、もうデビューまだ1年目ですから、
もう今1年ちょうど、
まだフレッシュ
たった、まあ一応ねフレッシュ、
もう噛んだら果汁が出るぐらい、
いや
フレッシュですから、
フレッシュですよね、うん、もしジュースになってたら輪切りで乗るぐらいの、あれ 100% しかダメなんだよね、あれ輪切りで乗るのは。まだフレッシュ中のフレッシュですから、ね、えそんな武藤さんなんで、ちょっと CM の後にまたリエさんがなんかね、この武藤さんについて聞きたいことも
しあれば、
そう、はい、などありましたらね、ちょっとどんどん質問していってほしいな。もしは逆にあのリエさんのこういうとこをちょっと質問したいなとか、はい、あの武藤さんはあのあれ舞台にも出てますので、
あ、そう、インヘリットのね、
あ、舞台に、ね、はい、この間、はい、
そう出てますので、もしなんかあのちょっと舞台の心構えなど、
あ、いいですか、
わーわー女優ですので、聞きたいことなどありましたら、はい、CM の後によろしくお願いいたします、はい、皆様もね、何かメッセージや聞きたいことなどありましたら、こちらメールツイキャスで募集しております、メールアドレスが、origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
よく言えました。
Your radio station.
オリジンお笑いライブ起承転結、12月23日土曜日、那覇市文化展物館展物ホール夜7時開演。今年最後のお笑いライブ、ぜひご覧ください。お問い合わせはオリジンコーポレーションまで。僕たち鉄筋ビビンバ最後の起承転結となります。ぜひ皆さんお越しください。
正竹さん卒業しちゃうんですね。
お前も一緒に卒業なのよ。
あとのオリジンコーポレーションのことは僕たち唐揚げポニーテールに任せてください。
結局なんなのそれは。
よしお前ら行くぞ。
おい
もういでもういで、
おいおいおいおいおい、やめろお前、新卒家さん の, あの出囃子にもいでもいでアーム今するなよ。
お前らの笑いを
最後まで心配だ。鉄筋ビビンバ単独ライブ覚醒予定、12月29日金曜日、那覇市牧師アウトプット、会場2時半、開演お昼3時。お問い合わせは鉄筋ビビンバまで。うるさいなお前。おい
もう少し、もう少しだ。
まさかお前覚醒しそうなのか。
ブリブリブリブリブリ、
ふうすっきり。いやトイレでした。このボケで卒業できんよ。
覚醒予定よろしくね。
ぜひお越しください。
12月6日水曜日17時21分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ今日本日はね、マングスさんの代わりにゲストで、
はいはい、
モンブランの武藤さんをお迎えしてお送りしております、
はい、
ありがとうございます。
まあ、リエさんもね復活会ということで、
はい、はい
はい、ファミマの店員さんが、こんにちは、
こんにちは
JO1 ということで、あのね、あのもう JO1 の女性人気がすごいですからね。
そうね。
でいつもニコニコリエさん素敵ですよねと
ありがとうございます。
いやいや、なんで武藤さんも代表してね。えさあ、あとはですね JO1 城昌司と大久保嘉人って聞いてますけどJO の1ということで、ちょっと世代違うけど、まあね、まあ、鹿児島と長崎のすごいね有名なサッカー選手ですから。
あ、そうなんだ。
ありがとうございます。上昇寺は鹿児島出身ですか。
上昇寺ね、
はい、ありがとうございます。もう世代ですからね。
世代 J リーグね。
ね、
J リーグね。
そう、 J リーグのね、そう、あのカードにねよく
ね、ポテトチップスとかあったよね。
そうそうそう、あったよね。そこね、盛り上がる話題じゃないよ。さあという感じでね、まあ質問と、はい、あとは聞いてほしいなと思うんですけど、まずね、あのリスナーさんの方から質問来てますので、はい、元さんにですね、
僕に、
はい、はい、聞きたいことか、明日の昼ご飯何食べたらいいと思うということで。
何食べたらいいと思う。
はいはい、
知らないですけど、そんな、
う
ん、
もっとあったでしょう、聞くこと。
何食べたらいいと思う。
はい、
あ、あれですね、
はい、
タピオカミルクティーのタピオカ抜きですね。
ミルクティーただのただのミルクティーだし、古いし、あんまりちょっとだったな。惜しかったですね。ごめんなさいね、ちょっとなんか大喜利っぽくなっちゃいましたからね。あね、
難しい、
難しいですね。いや、ね、いい答えだったと思いますよ。さあ、あと質問、あ、おそらさんから質問来てますね。人参食べれるということで、なんかあのクレヨンしんちゃんみたいな質問来てますけど、どうですか。
人参は食べれま、
ふん、あ、ふん、わからんな。
食べれますん、
食べれますん、
食べれます
ん、すーですね。ありがとうございます。さあ、ちょっと困ってらっしゃいますんで、さあ、リエさんもなんか聞きたいことなどありましたら。
聞きたいこと、
はいはいはい、
まず、
うん、
あの
どんな人なんだろうみたいな、
どんな人なんだろう、いくつなんだろうとか、
確かに
どこから来たのかなみたいな、
あの星、ウルトラマンぐらい思ってます。
星の話です。
そうそうそう、
星はここで、
うん、地球ですね、
地球生まれの、
はいはいはい、
地球生まれのハエバル育ち、
ハエバルですね、
38歳になりました。
あ、そうなんですか。
ということで、まあ、年齢一緒と言ったら、う
ん、言ったらノーブレーキのお二人と、
お二人とか、
純選手と、
はいはい、
あとは、
ジャッカル山田さんです
ね。ジャッカル山田っていう相方と、
相方さんですね。
あと食通おじさん。
いや、いるけど食通おじさん、よくね、あの見に来てくれてる食通おじさんも一緒ですね。あのマングスがテンション上がるね、来てくれたら。そうとかですかね、まあ、この辺と同じ世代、うん、まあ、ゴールデンエイジでございますので、
うん、
そうそう、
そうなんだ、
だけもっとあるでしょ。
ね、あ、そっか、38歳なんだ。なんか もうちょっと上なのか、なんかなんていうのかな、よく言われますね、わからない、
まあ、40にも見えるし、うん、もしかしたら30の可能性もあるしみたいな、
うんうん、だからよくよく見たら、あ、若いんだなって感じ、なんていうかな、こう遠巻きで見ると、
はい、同い年ぐらいだと思って
た、40過ぎてるんだろうかって見えるけど、でもよくよく見たらまだ肌もピチピチ
してるから、肌ピチピチですから、
そうなんですよね
もうあのスキンケアにはこだわってますからね、
こだわってないよ別に
スキンケアこだわって、もう美顔系男子ですからもうい
やいや、こだわってないですよ、もうい
やもうね、そんな、でもあれ昔の写真とかも見たことないですか？
ないです、
本当にベビーフェイスで髪ふさふさでございます、
めっちゃふさふさ
ふさふさで、まあこれは、まあ、あのボケでも何でもなく、うん、正直めちゃくちゃモテただろうなっていう、
あ、もうやめてよもう、
いや本当に、いや本当にちょっとリエさんにね、見てほしい、なんか携帯に入ってるとかないんですか？
携帯に入ってるよ、
入ってますよ、いや本当にあのびっくりするぐらい、うん、この何ですかね、イケメン男子、ちょっとまあ身長はどうかわかんないけど、まあモコミチみたいなちょっと感じなのかな、
あのね、
はい、
ヤマピーに似てるってよく言
われ、ヤマピーに似てるかもしれない、あのね、元ニュースとか
やったよ、ね、はい、
ヤマピーに、ね、
恥ずかしいな、いや自分で言うのは恥ずかしいな、
ヤマピーに、ね、似てるって、
まあ、これは似てないですけど、
まあまあまあ、まあ、こんな感じでしたよと、
あはあ、
可愛らしい感じで、でここからちょっとやんちゃな感じになって、ヤマピーになっていきますので、
あ、なんかオレンジレンジとかにいそう、
ああ、おばあちゃんに言われたことあります、新都心の流暴で、うん、あんたオレンジレンジねって言われたことあります、
おばあちゃんでも大抵の人に言ってる可能性あるあのこういうちょ若い子見たらオレンジレンジねっていう、おばあちゃんの持ちギャグだったかもしれないという、まあ、ね、あの若い子に喋りかけるための、そうオレンジレンジねって言ったら悪い気しないじゃないですか、そうっていうのもありますけど、まあでもオレンジレンジいそうな、ちょっと
今はあのケツメイシとかにいそう
な感じですね、なんかアーティスト系、
確かに、うん、褒め上手だな、
褒め上手、あの、うん、嬉しい ね
嬉しいね、僕らの世代にズワズワ刺さるところ、うん、ね、嬉しいところ、
嬉しい嬉しい、
なんかフェスとかで出てそうさ、フェス、
あ、
確かに武藤さんでも音楽関係もなんかできそうな、うんうん、ちなみになんかやったこととかないですか、歩さんとかギターとかうまいじゃないですか、
あ、まあ高校生の時はバンド、
お、組んでたんですか、
バンドを組んでて、うん、
どこやってたんですか、
あのボーカルです、
あれ、
あの楽器できないから、うん、ボーカルをやりたいから、うん、仲間集めて、うん、バンドやろうぜって言って、う
んうん、むちゃくちゃかっこいい、青春しても、うん、いいです ね、うん、
ね、
ちょっとどこでこのどうなって、
めっちゃ持ってたんじゃない、そうしたらね、
いやもうそれはモテモテですよ、
いやいやそんなことないですよ、
いや受け入れてる喜び方してるから、
そんなことないですから、
いや受け入れてる喜び方してますから
そんなことないからな
嬉しそうだな、いやあので、うん、僕もこれちょっと不思議なんですけど、うん、これまあ、今お笑いコンビ組んでて、うん、モンブランの中でツッコミかボケかって言ったらどっちなんですか、
まあ、ツッコミ、
ツッコミなんですよ、です、ね、これで、
そうなんだ、
いやもっとさボケでしょ、
いやボケやりたいんだよ、
あボケをやりたい、あ
でも相方のこのジャッカル山田にツッコミを任せきれなくてい
やそっちなんですか、あまあそのお互いね、うん、やっぱボケしたいと、
う
ん、
そうお互いボケしたい、
ね、ボケしたいっていう中でやっぱりまあどっちがツッコミするか、この期間ででもありますよね、
うん、
実はリクエストも逆の時期ありましたから、
あ、はいはいはい、わかるよわかるよ、
わかります、
わかる、
はい、僕ら一時期その、まあ、特に大阪時代は、
うん、
あの一回もう本当に迷走してるというか、うん、それこそ僕ら もうフレッシュもぎたての時に、うん、もう全然受けないんですよね、このあ今本当に今と同じ状態でやってますけど、うん、まあ、全然受けなくて、あちょっとやっぱじゃあボケとツッコミ入れ替えてみたいなと、うん、僕もあのしんすけさんに憧れて入ったので、
はいはいはい、
あのま、ちょっとどっちかといったらできるボケというか、
うん、
わかります、一人でちょっと喋りつつ、ま、相方にはなんだそれぐらいの感じで言ってくれよと言ってたんですけど
理想高いな、
理想高いじゃないですか、もう一人で喋れば喋るほど、うん、もうねこのすごいなんですか
汗かいて
汗かいて何も思い込まなくなってきて、ね、その時に意外とマングーさんあの面白ツッコミ得意なんで、
うん、
あのボケツッコミをしてくるんですよ、
うん、
でアドリブでボケツッコミしてめっちゃそこだけ笑いが起きるんですよ、
はいはいはい、
僕アドリブ嫌いなんでね、あのあのボケがアドリブに対応できないというね難点があって、でそのボケツッコミ見た時に、あやっぱりもう天性のボケなんだなと、そう普通のツッコミしないんですよ、うん、もうだからなんかいやこうだろうとかのツッコミとか、なんか例えするとかじゃなくてお客さんに向かってこの突っ込むみたいな、
うん、
そうだからなんか僕がキノコ嫌いみたいなネタあったんですよ、うん、でキノコ嫌いみたいなので、はいはい、だから このもしキノコから同窓会誘われてもいかんなみたいな、うん、っていうネタとかやってたんですよ。結構そういうネタ好きなんで、でそういうわーってやってて、うん、全然受けてないの見て、うん、相方がこいつが一番危ないキノコ食べてそうですよねってそう言ったらそこだけ受けたんですよ。で そんなそのツッコミないから俺あたふたして終わるっていう、ね、そのまあ時とかもありまして、まあ、そういうのも経てやりましたけど、うんうん、まあ、今ツッコミをやってると、
うん、今ツッコミを
そうそう、まあ、やってるということで、あれ森江さんは飽きました
あでもなんかさ、なんか前テレビでこの博多華丸大吉さんたちがこの、はいはい、こう自分たちのお笑いはこう大阪とかみたいにボケツッコミっていうこの仕組みではなかなか成り立たないから、そこをずっと迷走してて、はいはい、でなんかあのコンビは何枚なんだっていうか眼
鏡
おぎやはぎのスタイルを見て、あこういうのがあるんだっていうのを見て、こう自分たちの形を作ったんだよ。あ、なるほど。必ずしもボケツッコミじゃないと成り立たない、この、はい、なんていうの、まあ、そうですね、じゃなくてもいい、
あのちょっと訂正みたいなの、
そう
大吉先生とね、はいはい、あの訂正、まあ、ツッコミというよりは訂正とか、二人で楽しそうにやるっていう、まあお笑いもあるよねみたいな、新しい形もありますよねという感じですね。
はいはい、
なるほど。
山田さんとそういう感じで
やってみたらどうですかと。いや
だからね、あの先月の気象転結ではちょっとあの試しに、うん、あの仲悪い芸風で行ってみようみたいな。
あ、やってましたね。ちょっと喧嘩漫才じゃないけど。
そう
ちょっと憧れもありますよね、喧嘩漫才の。はいはいはい。
でもオリジンにもいないし、あまりこう、うん、周りに今いないから、うん、なんかできるかな、なんかこれ確立したら、まあ、これだけでいけるかな。
まあでも確かにあのそういう穴見つけるの大事ですからね。うんうん、ね、でやってみた結果どうでした。
やってみた結果。まあ、なんかあのもうネタ合わせの時点でちょっと喧嘩になる
わけ喧嘩になるっていうあのこれね、喧嘩漫才あるあるなのか分かんないですけど、喧嘩漫才してると本当に喧嘩になるっていう。そうなんですよ。で、まあ普通に仲いい漫才してたら、ちょっと今の間のまあちょっと違うよみたいな、ちょっと違わないみたいな、もっと早い方がいいと思うよっていう言い方だけど、いやこうだろうって言ってたら、ちょっと今のちょっと遅いわみたいな、喧嘩口調で注意しちゃうみたいなのがあるのか分かんないけど、はみたいな。
あいつがちょっとね、俺もこの舞台あのインヘリットさんの出させてもらった後 で俺がいや今のはもうちょっとその前のこと考えてから言った方がそこに当てた方がいいんじゃないってこのセリフのことを言ったら、あ、舞台出たい人の感覚はそうなんだみたいなあいつが言うわけ
ちょっとひねくれてるな。
いや、おもろ
そう、めっちゃこれに腹立つし、
うんうん、
であとなんかこっちがかの持ってきたボケに対して、
はいはい、
あ、お前ダメだ、舞台出て面白くなくなってる
なるほど。まああれですね、この
嫉妬心が、
そう、舞台への嫉妬心だから、あ、もう舞台役者の方にちょっと
行くんだみたいな、
70、30ぐらいで振り分けてないみたいなのを言いたいんだろうけどそのイエスってなさすぎてるというか、
もう本当腹立つんだから。
いやいや、これはもうそれは、
でもさ、お笑い結構ともきとか、うん、もう出てるじゃん、
はい、
舞台、はいはい、出てるからね。
そうなんですよ。もう結構あのやっぱり舞台出たことがやっぱ身になってるのは分かるんで、うん、自分でも、でそれをあいつに教えようとしたらなんか嫌がるんですよ。
でも、 もしかしたらそう、武藤さんのその何ですか、言い方も、ま、ちょっと舞台っぽく手後ろに組みながらなんかこんな歩き方こんなで言ってないですそしたらもしかしたらそのシチュエーション見ない限りは僕はちょっとジャッカルさんのまだ僕は味方に。
分かった、あいつが怒った理由。
なんでした？
俺が言ったんだ。
なんて言ったんですか？
早く俺のところまで上がってくれって
。それだわ、完全にそれだわ。
だからか。
いや、それだわ。いや、
だからか。
それしかないでしょ。だとしたら、ジャッカルさん、もっと言った方がいいよ。
一応本心だったんだよな。
いや、もっと言った方がいいよ、ジャッカルさん。いや、
お前だけ遅れてるぜ、遅れてたんだけどな。
頑張ってるよ、ジャッカルさんも。あの俺は好きなんですよ、ジャッカルさんの好きなところが、あの平場って言って、うんうん、まあ普通の要は企画とかあるじゃないですか、うんうん、あの時ね、めっちゃね、前に出ようとする姿勢がね、もう僕は大好きで、っていうのを僕が全く出れないですよ、平場で、
うん、で、まあ、ずっと配信してるからね、上で、
そう、あ、配信してるし、あの、まあ、例えば平場で出たとしても、
うん、
今いいツッコミ思い浮かんだと思っても、でもこの流れ壊したくないとか、ちょっとやっぱ自分に貪欲にならないといけないというか、も
う
ジャッカルさんとことぶきパンチだけはもう俺本当に尊敬してる、そこを本当に。
シルエット一緒だからね、あの
感じ。いやいや、
じゃあ、影で見ると。
いや、影で見ると、ジャッカルさんの方がちょっとでかいでしょ。ことぶきパンチはちっちゃくてぽってりしてるんだから。ね、いや、でも本当にここを、 なんていうんですかね、行きたいのと、あと上に噛みつくっていうところをね、やっぱちょっといいなと、はいはい、まあジャックルさんはね、上に噛みつくというより同い年なんだけど、なんかそういうノーブレさんに行ったりとか、うん、ケイジャーさんに行ったりとか、でたまにこのベミさんにママ落ち着けって言われてる時とかもあるけど、それぐらいが俺はいいと思ってて、そうだから僕も一時期はこのやっぱちょっとそうやっていろんな人に行こうっていうのもちゃんとやったりしてたんですけど、やっぱちょっと安全に、あ、ここはワニ先生に行った方が楽だなって時あるじゃないですか。ね、あ
の、いや、わかるけど。
そう。だからこれをやめた時に、一度このマングースから褒められたことあったんですよ。うん、この何ですか、今日あそこで、こう、誰と対戦したいってなった時に、うん、この上の人に行ったのが、お前の、この、ね、あの、進んだんだ、みたいな。
収穫。
そう、収穫だって言われたけど、うん、俺もその時に、おいおい、上から来るじゃないかと、さっきのお父さんじゃないけど。っていう気持ちもね、ありましたので。
ああ、そうなんだ。
そう、だから、まあ、やっぱそういうところもあったりね。
ちょっと素直に受け止めてほしいんだよな。
そうなんですよね。僕らひねくれてるんだよね。なんか、なんですか、すぐひね、なんですか、この、あ、上から言ってないみたいな、ね、っていうところもあったりしますから。さあ、あとはなんか聞きたいことなどありましたら。
聞きたいこと、武藤さんはご結婚はされていらっしゃいます
か？僕結婚してます。
あ、そうなの。
結婚して子供も嫁いますね。
ちなみに舞台とか見に来たことないですか？うん、この見た時にあの、ね、なんて呼ばれてるんでしたっけ？
あ、娘、うん、あの上3人男なんですよ。中学1年生、小学5年生、小学2年生で2歳の娘がいて、うんうんうんうん、でその娘からは鉄通、うん、って呼ばれてる。
鉄通って言われてるんですよ。
なんで鉄通？
武藤鉄太郎
なんで、鉄太郎なんで、鉄って呼ばしてるんですけど、うん
う
ん
う
ん、
でこれもう本当にあのライブ中とかも鉄、うんうん、って呼んだりするんですよ。
そうだ、可愛い。
可愛いんですよ。で頑張った。
もう僕の夢がもう本当は娘が二十歳になって一緒に居酒屋に行って、うん、あの料理を頼んで、鉄、うん、もうサラダも食べんとダメだよって言われたいんですよ。
健康体のことを考えて。
具体的すぎるな。具体的だな
っていうの言われたいのよ。いや、それまではもう生きて
普通だったらそのなんかその娘がね、鉄って言ったのがなんかお父さん紹介したい人がいるのって言って、
いや
ダメだっていうのが夢だみたいな聞いたことあるけど、その野菜も食べなきゃダメだよがあれなんですね。
やっぱりね、鉄って
ねえ、そう、いや、だからすごい家族円満で、
いいですね。
まあいろいろありましたけどね。
そこは言わないでいいんですよ。円満でいいですか。綺麗な奥さんがね、
も
う、そう、最高の奥さんいますから。
はい、ありがとうございます。
さあ、ちなみに こちらですね、ツイキャスの方からも円楽さんから、
はい、
リクエストと、モンブランとノーブレーキが同じ中学校にいるっていう年齢差って考えたら怖くて泣いちゃうということで。
なんで泣い
ちゃうの？いや、まあ僕らが中1の時の中3ですので、
そう
僕のお兄ちゃんと一応同い年ということで、そうね、だから僕なんですかね、中1の時の中3にお兄ちゃんの世代がいて、お兄ちゃんの世代とめっちゃ仲良かったんですけど、まあそれでもやっぱその2個上って怖いじゃないですか。
なんかね、
そう、
1個上よりはやっぱ2個上が怖い。
2個上怖いですし、でなんか沖縄だと特にそうじゃないですか。この先輩には
ね、
もう上下関係がすごいじゃないですか。そこに比べたら僕らの方はまだ緩かったんですよ。
うんうん、
あの全校生徒80人とかなんで、
う
ん、そうだからもう友達で小学生の時からもう一緒にずっと遊び続けてきたから、
うん、
ただ中学校に上がった瞬間だけちょっとこのお中3だぞ
だ
感がやっぱ出てくるんですよ。そこはちょっと可愛いとこではあるんですけど、まあそれでもずっと仲良かったんですよ。でもやっぱその周りからは、僕らの同級生からは、兄ちゃんいていいなみたいな、俺らからしたら怖いよみたいな、はいはいはい、そうっていう感覚で、
うん、
まあ多分ちょっと、まあ武藤さんとかと僕仲いいところもあったりするんで、うん、僕らの舌とかことぶきパンチとかからしたらなんでこんな仲いいんだろうみたいな、
あ
ちょっと怖いイメージもあるかもしれないですよね。そうそう。さあ、あとはですね、こちらあんつばさんから、
はい、
リエさんお久しぶり、
あ、ね、
アンド誕生日おめでとうございました。
そうよ、
そう、マングーさんはいないんだ、
うん、
武藤さんこんばんは、
こんばんは、
うん、チョメさんということで、俺にだけ
な
ん、もう
名もない、
名もないな、
名前読んだだけ、
読んだだけだな、ちょっとさあ悲しいですね。さあ続きましてですね、あ、ひふみさんから、はい、武藤さん、はい、モンブランのネタは漫才ですか野村漫才ですかということで、どっちですか、漫才ですか、
漫才です。
漫才ですか、よかった。くもん式ではないですね。
くもん式ではない。
くもん式ではない。よかった。はい、いやー、俺もちょっと漢字読めるかどうかのドキドキがあるから、ひふみさん、いきなりこの、
すごいな。
ねえ、さあ、あと
水曜日はレベル高いよね。
いやいや、そんなことないですか。さあ続きまして、あんつばさんから福岡弁は突っ込む言葉がないって言ってましたねということで、そう、沖縄もそんなにないですよね。なんかその突っ込み文化ってなくないですか。
ない、
うん、なんでよやみたいなことはあるけど、
なんでよやしかなくないですか。
ぐらいしかないかな。
なんでよや とかだし、その例えばですけど、この乗り突っ込みとか、うん、あとは例え突っ込みとか、うん、関西の人はその突っ込みで笑わせてくる、はいはいはい、でもこの要はなんでよやもまあ要は注意じゃないですか、うん、いや違うだろうぐらいの突っ込みなんで、うん、もっとこの発展したのってやっぱ関西とかの方がやっぱ強いですよね。
なんか沖縄ボケた人がボケて嘘さーとか、ディーとか言って
はいはいはいはい、
こう言われるやつはあるけど、
わかる、ボケだけで終わっ
ないな、
沖縄ボケだけで終わるほ
ど。俺もモンブランでツッコミやるまではそうだった。あ、そのボケて一緒に笑って終わりみたいな。
笑って、そう、あの本当に笑って終わるんですよ。でもだからこそ僕は超嬉しいんですよ。そう、沖縄がめっちゃ合ってるなと思うんですけど、あの競合がまあいないと言ったらまああれですけど、たまにめっちゃ面白い人いるけど、あのツッコミがいないから、うん、普通の飲み会とかでめっちゃ重宝されるんですよ。
あ、確かにちょめはな、
そうだ、ちょめいた気持ちいいなって言われるけど、あ、まあ何ですかね、他にすごいエモリとかいたらちょっとやりづらいんですけど、あ、あすげえ上いるな、
そうなんだ、そう、
ツッコミレベル上がいるなみたいな、だからそのどう食いつくかなみたいなのもありますけど、だから結構この沖縄の飲み会好きなところ、
そうですか、
とかナンバーワンでもございますね。さあという感じで、あ、じゃあラストですね、ラストの質問いきたいと思います。ひふみさんからですね、武藤さん、
はい、
新しい、金城十字路から伸びてる中央分離帯をどう思いますということで。
いやいや、
あ、新しく伸びてるみたいなんですけど、
新しく伸びてる中央分離帯、ああ、いいんじゃないですかね。なかなか地面にねくっついてて、
いやいや、浮いてる中央分離帯見たことないでしょ。その
ピタッとね、
隙
間なく
道路分離帯は見たことないでしょ。ね、
道路から
分離帯してるとか見たことないから、未来の世界のねやつですから。さあという感じでね、たくさんのね質問ありがとうございました。さあではここからみんな大好き大喜利コーナー行きましょうか。さあ武藤さんもね、もし何か思いつきましたら、
はい、
まあちょっとね、先週あのちょっと正体を明かしてしまったんですけど、あのたまに送られてくるテキーラおじさん、正体武藤さんですので。
あ、そうだったんですか。
大好きなんですこの曜日が。
で、
知らなかった、
あの3回ぐらい MVP も取ってる、ね、そう、武藤さんですけども、
じゃあもう全然ね、
でもあの時もあのしっかりと考えてから送ってくれてますので。
そうそう、あの時はね、
そう、今日はねちょっと あ、あのすぐ出さないといけないので、
まあ、アドリブで瞬発力を、
はい、そうそうそう、はい、でもね、先週はちょっとあのもういい答え出してくれまして、
あ、いいですね。
でそのまあ、あのその後ヤンビーそのゲストで来て、そうそうそう、ゲストで来たヤンビーにもちょっと答えてもらったんですけど、うって二人ともなってしまって、二人ともあんま聞いてなかった
んで、聞いてない、くた、なんかヤンビーさんはね、
そう、
なんかちょっとそれが、
そう、ふふく、そう言い返ってきましたけど、
ちゃんと考えたんだけど、
考えたんだけどなって、ちょっと言って帰りましたけどね。さあ、という、本日のね、大喜利のお題なんですけども、はい、ちょっと、まあ、最近難しいお題多かったので、こんなベビーカーは嫌だ。こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、こちらでございますね。あの小さいお子さんもいらっしゃいまして、ベビーカーも使ってると思いますので、まあちょっと考えやすいんじゃないかと思います。さあこちらですね、メールツイキャスで募集しております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。さあということで、さあということでね、募集しております。それでは一旦 CM です。
78.0 FM Naha Your Radio Station。
オリジンお笑いライブ起承転結、12月23日土曜日、那覇市文化展物館展物ホール夜7時開演。今年最後のお笑いライブ、ぜひご覧ください。お問い合わせはオリジンコーポレーションまで。僕たち鉄拳ビビンバ最後の起承転結となります。ぜひ皆さんお越しください。
正竹さん卒業しちゃうんすね。
お前も一緒に卒業なのよ。
あとのオリジンコーポレーションのことは僕たち唐揚げポニーテルに任してください。
結局なんだそれは。
よし、お前ら行くぞ。
おい、
もういで、もういで、
おいおいおいおいおい、やめろお前、新卒家さん あの出囃子にボイデボイデハーモニーするなよ。鉄筋ビビンバ 単独ライブ覚醒予定。12月29日金曜日、那覇市牧師アウトプット、会場2時半、開演お昼3時。お問い合わせは鉄筋ビビンバまで。うるさいなお前、おい、
もう少し、もう少しだ。
まさかお前覚醒しそうなのか。
ブリブリブリブリブリ、
ふう、すっきり。いや、トイレでした。このボケで卒業できんよ。
覚醒予定よろしくね。
ぜひお越しください。
12月6日水曜日、17時45分を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではこのコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 雪のぶヒップホップ、
はーい。
これです、伝説の愛を語ったでございます。
この間さ、先週一人でやってたから、
そう、何やってんだろうと思ったじゃないですか。これを3人で分けてやってるので、
どうしちゃったんだろうと思って。
いや本当に俺これやりたくないのよ。雪のぶヒップホップ、あーいって一人で。雪のぶじゃないからね俺は。さあ、ということでね、こちらのコーナーは、リスナーさんの中から大喜利で本日一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題がこんなベビーカーは嫌だ、どんなの、こちらでございます。はい、ではまず X の方から紹介していきたいと思います。
お願いします。
X ネーム抹茶さんです。それでは行きましょう。こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、俗車のような竹槍出っ歯ということで、
はいはいはい、
俗車みたいになってますよみたいな、パラリラパラリラみたいなね、これも嫌ですよね。さあ続きまして、あ、これいいですね。ベビーカーなのにベビーカーで重量50キロぐらいあるということで、むちゃくちゃ重い。
押す人が大変なんだもん。
そう、だからお母さんたちが楽をねしたい、おんぶしてたら重いからベビーカーに乗せて行きたいのに、それが50キロありますから、
うん、嫌だな。
筋トレみたいになるってことですかね、これ嫌ですね。さあ、ラスト、見た目がベビーメタル仕様になってるということで、ヘビーメタじゃならぬ、ベビーメタでございます。ベビーメタルが、まあ分かんないけどね。さあ、ヘビーメタみたいな感じのベビーメタルになってますという感じで、ああ、いいですね。さあ、続きまして、X ネームが万代です。
はい、
万代さん行きましょう。こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、いろんなお札が貼ってあるということで、嫌だなー。あの、事故車見たことないから、いやいや、ベビーカーの事故車見たことない。
嫌だな。
ねえ、お払いしてあるとか嫌ですね、なんか。
せめて見えないとこに貼ってほしいけど、ね。
いや、それもそれで怖いけどね。この、なんですか、日傘みたいなやつ、バッてやったらそこに、
裏に
赤ちゃんだけが気づく。
赤ちゃん見えるんだ。
ねめっちゃ泣き出すからどうしたのって言ってもわからないっていうね。むちゃくちゃ怖いやん、これ。さあ、続きましてがですね、ドリフト仕様ということで、まあ、ドリフトできるようになってますみたいな、はいはいはい、車高低かったりするんですかね、うん、これもまたいいですね。さあ続きましてがですね、メールの方からじゃあ紹介していきたいと思います。
はい、
こちら、こんにちは、リエス、無糖ブランさん、
あ、こちら、
来年はトライアスロン、バイアスロン参加ですね、ケイスケさんということで、ラジオネームカーボンギアですということで、
はい、
ケイスケさんやめてもらっていいですか、ちょっと長めの助でやってますので、本名はやめてもらっていいですか。さあということでいきましょう。こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、 Y ナンバー付きで120キロ出るということで、むっちゃ飛ばしますから。
い怖いよ、
怖いですよ。あと車線変更もグッと入ってきますから。これ嫌だな。ねえ、まあ別に押す人次第だけど、120キロ出るかどうかは、ね、それ出るでしょ、押す人が早ければ。
押す人が早ければ
そうそう。続きまして、飲んだら飲むなって書いてあるということで、飲んだら乗るな、飲むなら乗るなと書いてあるということで、
あ、大事だね、でもね。
そうそうそう、いや大事って飲まないですから、まあ、ミルクのことですかね。さあ、あ、これもシンプルに嫌ですね。スケルトンだということで、
あ、
いや、あの日差しとかもろあのハウス状態ですから、
ね、
ハウス状態ですからね、これめちゃくちゃ危ないですからね。
危ないよ。
続きましてがですね、チョッパーハンドルだということで、やっぱチョッパーハンドルはやっぱ、
バイクのね、
うん、嫌ですね、これは。大音量で八代亜紀が流れているということで、
やだな。
ねえ、だし赤ちゃんもそうだけど、今時のお母さんも八代亜紀あんま聞かないからな。
あ、まあね、
うん、でもあれですよ、 消えないですから、この八代亜紀の音量消したくても消えないですから。
嫌だな、
ずっと大音量で流
れ、どこに行っても
そうだ、家に置いててもなってますから、
なんか宣伝カーみたいになって
る、そう宣伝カーみたいになってる、
しみじみ飲めば
ずっと聞いてたよ、
ちょっといいですねちょやってるな、これからカラオケでモノマネやってるな、やってる。さあ、続きましてがですね、天井くるくるがミラーボールだということで、うん、まあ、天井くるくるついてるんですかね、
あ、はいはいはい、
ついてるのもあったりするということで、うん、さあカモンギアさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続きましてツイキャスの方から紹介していきたいと思います、うん、はい、まずは円楽さんいきたいと思います、こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、灰皿がついているということで、いやー今時も車でもさ灰皿ほぼないじゃないですか、シガーソケットもついてるんですかね。
リアルに嫌だね、それね。
リアルに嫌ですよね。しかもまた、そこにこのお父さんお母さんがやってるって考えたら嫌だし。そう、赤ちゃんじゃないのかなと。まあ、後ろについてたのはまだしも、この取っ手の部分、カチャって開けてついてたら、ここについてるのあるじゃないですか。昔のなんかあの、パチ屋みたいな。こんなのあったら嫌ですね。
嫌だな。
さあ、続きましてがですね、おそらさん行きたいと思います、
はい、
こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、飲酒チェッカーがついているということで、あ、まあね、だから飲酒チェックしてそうじゃないと乗れないみたいな、
でも乗っても、うん、押す人がいるから、
うん、
赤ちゃんが飲んでても別に
まあね、いやいいかもしれないけど、だからあれ親があるじゃないですか、
親が飲酒チェッカーをして、
そうそうそう、
この手綱を握るみたいな感じ
で、そう握るみたいな、でもしそれで捕まったら赤ちゃんまで罰金ですから、
なんで、
まあ、同乗者ですからっていうことなんですかね、
嫌だな、
赤ちゃんめっちゃ嫌ですよね、
嫌だよ、
その時点でもうあの借金抱えてるみたいなねちっちゃい頃から生まれてすぐ抱えますから。さあ、続きましてがですね、あ、これも嫌だな、円楽さんいきましょう、うん、はい、こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、教習があるということで、ね、免許も必要みたいな、
あ、はいはい、
教習って結構めんどくさいじゃないですか、うん、しかもどうします、もしなんか3年に1回このなんかあの
更新、
そう更新があってでなんか、ね、2歳ごとに、
うん、
まあ、兄弟がいたとして、うん、もうベビーカー終わったなと思ったらまた新しい赤ちゃん生まれたから、
あ、
うわ来年で切れるからまた更新かんとみたいな、
うん、少子化の元だね、
もう元ですね、もう埋まっとこうってなりますねさあ、こちら、あ、いいですね、おそらさん行きたいと思います、はい、こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、ベビーカーなのに親が乗って赤ちゃんが押しているということでしんどいて、親毒親こんな毒親は嫌だ、でも使えますから、
いいね、
嫌ですね、でもね、これは赤ちゃんがまたすごい、
赤ちゃんすごい
バキみたいな子じゃないと無理ですからね、じゃあ続きましてがですね、こちら行こうかな、あ、いいですね、ひふみさん行きましょう、はい、こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、マリオカートの列が来るとスーって入っちゃうということで、
あの国際通りとか走ってる、
そう国際通りとか、あの
観光のね、
そうゴーパチ走ってるね、信号待ちしてる時に後ろを向いて写真撮るやつ、はいはい、あれのね、あのマリオカートの一個後ろに車でいた時の恥ずかしさ、写真撮りますよって言って、いや映るやん俺ら俺らまで映るけどみたいな、外国人めっちゃこうピースやってるやつ、うん、あれ大変ですからね、
でもやってみたいけどな、
やってみたいですか、でも、うん、ねえ、あの車で走ってる時めっちゃちょっと怖い、
ああ
のだって本当引き殺しますよあれ、本当にいいんですよ、
ね、
そう低いし、本当に大丈夫かなって、
いや分からんよ、あのスターでやられるかもしれない、
いや確かにね、あっちがスター持ってたらねそれはそれで嫌だな、こっちも裏向きになって亀に助けられるみたいな嫌ですね。さあ、続きましてがですね、こちらいいな、これひふみさん行きたいと思います、はい、こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、ウーハー積んでるということで
嫌
だな、すごい赤ちゃんめっちゃうるさいね、中の方もうるさいですから、
うちの奥さんも昔トランクにめちゃでかいウーハー積んでる時期あったから
これ ね、あのね、ちょっとそれはそれでなんかねあウーハー積むタイプなんだってちょっとなりますよね、
すんごいんだから、もう車高も低いし
いや結構ねヤンキーじゃないですか怒られますよ本当、そんなこと言ったら
怒られる、
もう今はねもう綺麗な、
うん、今はもう、ね、
そうそう、もう本当に
改心して
改心しての言い方ねえ、また積んでましたよみたいなね、さあさあ、ではですね、こちらがこれもいいな、ひふみさんもう一個いきたいと思います、うん、こんなベビーカーは嫌だ、どんなの、死にミルク臭いということで、ゲボ吐いてもたまにね、このミルク、
ありそうなんだよな、
そう、まあね、中古で買ったら死にミルク臭いっていうのちょっと嫌ですね。さあ、じゃああと3つぐらいいきましょうか、 あ、これ読めないのひふみさんありますね。さあこれはダメだな。じゃ あこれいいですね。沖縄大好きさん行きたいと思います。こんなベビーカーは嫌だ。どんなの？右折するときは必ず2段階右折するということで。めんどくさいんですよね。
もう車道走ってるんだ。
そう、車道走ってますから。それはそれで危ないし。じゃあラスト行きたいと思います。
はい。
こんなベビーカーは嫌だ。どんなの？沖縄大好きさん、ベビーカーのタイヤがキャタピラということで、ガシャガシャガシャガシャ、
戦車みたいな、
そう戦車みたいな、ちょっと乗り越えやすいですよみたいな。さあということで、では本日の MVP をじゃあお願いします。武藤さん、
なんだったっけ、円楽さんの、
円楽さんどんなやつですか？一番最初かな、灰皿がついている。
灰皿がついてる、
灰皿がついてる、これね嫌ですからね。
嫌度で言ったらもう一番だな。
いや本当になんかいろいろ想像してしまう。ね、シンプルに嫌ですからね。
灰とかもね、
そう入ってても嫌ですからね、そこにね。さあということで円楽さん、
元さんはないの？
あ、元さんちなみに、
はい、
はい、じゃあお願いします。こんなベビーカーは嫌だ。どんなの？
迷彩柄にペイントされてて戦場向けになっている。
ちょっとキャタピラーからちょっと引っ張られすぎてるな、ちょっとな。なんかいろいろ被りすぎてるけど、もっと当てるでしょ。さあということで、来週のお題だけ発表したいと思います。来週のお題、いわく付きの物件にある条件をつけたら入居希望が殺到、どんな条件、こちらでございます。ちょっと難しいですけどね。はい、ということで大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
さあということで、今週もね武藤さん代理で、
ありがとうございました。
マンゴーさんが来れないときはね、もう武藤さんぜひ準レギュラーとして、
準レギュラーで、
はい、来てもらえればありがたいなと思います。
ありがとうございます。
さあということでね、来週も皆様よろしくお願いいたします。お送りしたのはリクエストチョメノスケと
劇団オゼ緊張リエと
モンブランの武藤です。
はい、バイバイ。
バイバイ、武藤の一緒、
ありがとうございました。